ただいまより2020年5月3日第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を静め、主を待ち望みましょう。賛美歌391番をもって主を賛美しましょう。代表の方が声を出されますので、会衆の皆様は声には出さず心の中で主を賛美しましょう。ご無理でない方はお立ちください。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い天の神様、皆を褒めたたえます。新緑が美しい季節となりました。いつもであれば多くの子どもたちの声で賑やかな日曜日ですが、今はその声を聞くことができません。信仰の仲間たちと共に礼拝を捧げるいつもの日曜日がいかに大きな恵みであったのかを思い知りました。今朝この場でまたオンライン礼拝を通して共に礼拝を捧げることのできる特権を感謝いたします。命が危険にさらされ、生活の基盤が脅かされる日々を過ごす中、 私たちの心は騒ぎます。孤独、不安、絶望に押しつぶされそうになるとき、神様、あなたの声を聞かせてください。この世界のすべてを治めておられる神様を見上げ、神のご計画に従って召された人たちのためにはすべてのことが共に働いて益となるとの聖書の言葉に固く立つことができるよう導いてください。今場所は離れていますが、私たちは決して一人ではありません。父なる神の家に属する家族がおり、信仰の兄弟姉妹がいます。今日は世界中のクリスチャンがそれぞれの置かれた場所で礼拝を捧げます。しばらくの時、御言葉を通してなされる神様からの語りかけに耳を澄ませます。御言葉によって癒され、力づけられ、誰かのために使える新たな週の始まりとさせてください。今こうしている間も、最前線で病と格闘している医療関係者の方々、また私たちの日常生活を支えるためにさまざまな場所で働いてくださっている多くの方々をも、神様どうぞお守りください。私たち一人一人が真心と熱心を持って捧げるこの礼拝を受け入れてくださり、礼拝のすべてをあなたの祝福で満たしてください。これからのひとときをお委ねし、この祈りを主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にいたしましょう。会衆の皆様は声には出さず、心の中で祈りを捧げてください。主の祈り。天にいます、私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。お座りください。
おはようございます。今朝も共に聖書を通して神の声を聞いていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書を開いてください。旧約聖書のダニエル書6章25節から28節の言葉になります。ダニエル書6章25節から28節の言葉です。それではお読みいたします。お持ちでない方はスクリーンの方をご覧ください。それからダレイオ僧は全土に住むすべての民族、国民、言語の者たちに次のように書き送った。あなた方に平安が豊かにあるように、私はここに命じる私の支配する国においては、どこででもダニエルの神の前に震えおののけ。この方こそ生ける神、永遠におられる方、その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。この方は人を救い、助け出し、天においても地においても、印と奇跡を行われる。実に、獅子の手からダニエルを救い出された。このダニエルは、ダレイオスの治世と、ペルシャ人、キュロスの治世に栄えた。あなた方に平安が豊かにあるようにと宣言しながら、人々の民の平安を願う人がまた一人登場してきました。それまで権力ですね、自分が持っている権力、また立場や 地位を守るために救急としていたものから人々の平安を願うものへと変えられていくんですね。で、その人が今読んだ聖書箇所に出てくるメディア・ペルシャ王国の臨時過渡期政府の王であるダレイオスですね。曲がりなりにも王であって、しかもあの中東の覇者バビロンを打ち倒した後のメディア・ペルシャ王国の臨時政府でありましたけれども、王となりました。さぞかしその権力に酔いしれて、またはその権力を満喫しているだろうなと思いきや、意外や意外にその権力ゆえに気が気じゃないようなところに置かれているということが、このダニエル書の5章と6章をよく見てみますと分かってきます。ちょっと復習になりますけれども、こう聖書を遡って見てみたいと思います。ダニエル書の5章の31節ですね。そしてメディア人ダレイオスがおよそ62歳でその国を受け継いだ。今ここではダレイオスが国を受け継いだとにこう書いてありますけれども、正確には国を受け継いだのではなくて、国を任せられたというのが正確な表現だと思います。もともとそれまでの中東の覇者であったバビロンを打ち倒したのは、このダレイオスではなくて甥っ子にあたるキュロスですね。キュロス王ですね。キュロス王というのはメディア王国の王族出身である女性と、でペルシャの王との間になされた政略結婚の間に生まれたペルシャの王子なんですね。メディア王国というのが大きくありましたけれども、その下の方に本当にちっちゃくあったのがペルシャ王国でした。その政略結婚で生まれてきたのがこのペルシャの王子として生まれてきたキュロス王なんですけれども、キュロスが王子となって王となって、この形勢が逆転するんですね。メディアの属国であったペルシャが大国であったメディア王国を吸収合併していくんです。で、その吸収合併していった勢いそのままに、今度はバビロン帝国を BC539 年に滅ぼしていくんですね。紀元前539年にこのキュロス王がバビロンを打ち倒しました。で、本来ならばそのキュロス王がメディア・ペルシャ王国の王として都に、そして城にいて新政府を導くはずだったんですけれども、キュロスにはまだまだこう征服しなければならない地域があったがために、彼はこう戦場に出ていくんですね。だからキュロスは自分が王なんですけれども、王であるキュロスが今度他の王を立てて、その新政府、新政権を任せるんですね。それがダレイオス王なんです。で、ダレイオスっていうのはキュロスの母方の、おじにあたる方ですね。つまりメディア人ダレイオスと出てきますけれども、今父方、自分はペルシャの王ですね。ペルシャがメディアを食ってしまった。で、メディアのメンツが潰れてしまうわけですけれども、でも母方の、メディアは母方の親族ですから、そのメディアを生かすために、メンツを立てるために、自分の母方のおじであるダレイオスを王にするんですね。まあ、これで一応メディアのメンツも立てることになるわけですね。だから、このダレイオス王の就任というのは、異例の62歳という高齢なんですね。聖書箇所を見ても62歳で王になったっていうのはこのダレイオスしか出てきません。しかも期限付きの王ですね。たった2年間、臨時政府の王としてたった2年間立てられたのがこの王ですね。キュロスがその征服戦争を終えて帰ってきた、帰還した時にはその王座明け渡さなければならないのがこのダレイオス王の置かれた立場と言いましょうか、身分ですね。現代に例えるならば、オーナーのさじ加減で、いつ首が飛ぶかもわからない、雇われ店長とか、もしくは雇われ社長のような雇われ王ですね。でもこのダレイオスは、王という肩書きゆえの責任はしっかりと取らされます。もちろんダレイオス王は、臨時政府の王ではあっても王でありますから、王としての権限を行使する力とか、 また王としてこう享受することのできる享楽などにふけるということもある程度はできたようなんですね。でもやっぱりこれまで登場してきた与えられたその権力を自由気ままに思う存分使うことができたネブガドネツァル王とかベルシャサル王とはこう明らかにこう様子が違うんですね。6章の5節から9節を一回見てみますね。6章5節から9節を読んでみますね。そこでこの人たちは言った。我々はこのダニエルを訴えるためのいかなる口実を見つけられない。彼の神の律法のことで見つけるしかない。それでこの大臣と大使たちは王のもとに押しかけてきてこう言った。誰よそうよ、永遠に生きられますように。王よ、国中の大臣、長官、大使、顧問、総督は皆、王が一つの法令を制定し断固たる禁令を出していただくことに同意しました。すなわち今から30日間、王よ、いかなる神にでも人にでもあなた以外に祈願をする者は誰でも獅子の穴へ苗込まれると。王よ、今その禁令を制定し変更されることのないようにその文書に署名し取り消しのできないメディアとペルシャの法律としてください。そこでダレイオ僧はその禁令の文書に署名した。6節で大臣と大使たちが王のもとに押しかけてとこうありましたけれども、今まで押しかけられるような、神下に押しかけられるような王って言いましたか？聖書を見ても神下に押しかけられるような王なんてそうそういないですね。つまりこのダレイオスは王であるにもかかわらず神下部下たちに舐められてるんですね。今ダレイオス王はメディアペルシャ王国の臨時でありますけれど、曲がりなりにも王です。なのにそんなことは気にも留めないかのように大臣や大使たちが押しかけてきて、王をこううまい具合に丸め込むかのようにダニエルの失脚を狙った禁令を制定させるんですね。ダレイオス王はさっき見ましたけど62歳で、人生初の王という大役を任せられました。緊張と彼なりの意気込みがあったんだと思います。彼なりに国をそれでもうまく治めようといろいろ考えて、国全部を120人の大使を立てて、まず守ると組織を作りました。そしてその120人の大使の上に3人の大臣を立てるわけですね。で、3人の大臣のうちに際立って秀でていた今度ダニエルをその大臣の上の位に新しい位を作って立てるんですね。神の優れた霊が宿っていたために際立って秀でていたダニエルをその上に立てることによって自分なりに新政権を、新政府を組織立てて治めようとしたんです。王が決めたわけですね。王が決めたわけですから、臣下たちがなすべきことは王が決めたことに従うだけですね。王が決めたならば臣下たちはそれに従うだけです。なのに王の決めた組織体系が気に入らないと押しかけてきて、しかもダレイオス王が信頼して唯一気の休まると言いましょうか、そんな存在であるダニエルを失脚させようとするんですね。しかもこのダレイオスを説得する臣下たちの言葉が実に巧妙でずる賢いんです。もう一回見てみますね。6節から9節ですね。それでこの大臣と大使たちは王のもとに押しかけてきてこう言った。ダレイオス王よ、永遠に生きられますように。王よ、国中の大臣、長官、大使、顧問、総督は皆、王が一つの法令を制定し断固たる禁令を出していただくことに同意しました。すなわち今から30日間、王よ、いかなる神にでも人にでもあなた以外に祈願をする者は誰でも獅子の穴へ苗込まれると。王よ、今その禁令を制定し変更されることのないようにその文書に署名し取り消しのできないメディアとペルシャの法律としてください。そこでダレイオスはその禁令の文書に署名した。 まずですね、誰よそうよ、永遠に生きられますようにっていうふうに、いくらでも口先だけで表現することもできる王に対する、まずこう、敬意といいましょうか、畏敬の念を表した後に、何というかというと、王様、あなた以外の者に祈願をする者がいたならば、獅子の穴に投げ込んでくださいと。それらしいですね。王に忠誠を尽くすかのようなそれらしい言葉を持って迫っていくんです。ダレオスにしてみれば、この者たちは心を変えて私に忠誠を尽くそうとしているのかなってこう思ってしまうわけですね。でお気に入りであって唯一信頼のおけるダニエルを失脚させるための策略だとはつゆ知らず、その言葉に従ってしまうんですね。従って、禁令を制定してしまいました。神家たちはダレイオスが期限付きの王であるということを知ってますね。でダレイオスもこの神家たちみんなキュロス王側についているということを知ってました。そんな中での突然の忠誠を尽くすかのような言葉ですね。こう、ダレオスはこう不思議に思いながらも言われるがままに、禁令を制定して文書に署名までこうしてしまうわけですね。王のこう弱みにつけ込んだ臣下たちに押し切られるようにうまいことこう丸め込まれるような感じになってしまいました。ネブガドネツァル王の時代にはこんなことは一切なかったですし、あったとしてもすぐその場で首が飛びますね。エステル記を見てみますと、エステル記の中にもそういう内容が出てきますが、王の前に、アポイントメントなしにアポなしていったらすぐその場で死刑ですね。なのに今ここに出てくる臣下たちは誰予想に押しかけてくるんです。で押しかけてきたのはこの一度だけではなくてもう一回あるんですね。6章の15節を見てみますね。6章15節、読みします。その時あの者たちが王のもとに押しかけてきて王に言った。王よ、王が制定したいかなる禁令や法令も決して変更されることはないということがメディアとペルシャの法律であることをご承知ください。今度は押しかけてくるだけではなくてご承知くださいと、あたかもこうダレイオスを脅迫するかのように臣下たちが迫ってくるんですね。どっちが権力者なのかわからないような感じになっています。これがダレイオスの辛いところですね。権力があるんだかないんだかわかんないですね。臣下たちにしてみればこの王という存在は自分たちの出世欲とか安定のために利用する盾であったりもしくは道具でしかないわけですね。でもそんな臣下たちの中でひときわ際立つ秀でた臣下がいました。それがダニエルですね。3節4節を見てみますと、そのダレイオス王のダニエルに対する信頼がどれほどだったのかというのはこうよく見えてきます。もう一回見てみますね。3節4節ですね。さてこのダニエルは他の大臣や大衆よりも際立って秀でていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからであった。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思った。大臣や大使たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようとしたが、何の口実も欠点も見つけられなかった。彼は忠実で何の怠慢も欠点も見つからなかったのである。ダニエルは他の大臣や大使よりも際立って秀でていました。でここに出てくるこの秀でているという言葉は管理能力だったり統率力だったりリーダーシップだったりその部下たちをこう束ねる全ての素質を兼ね備えていたということですね。しかもそういう素質を兼ね備えていた秀でているからといって能力や経験をひけらかすのではなくて、また高慢ちきにこう上から目線になっているのでもなくて謙遜だったというんですね。さらに臣下たちが自分の首を虎視眈々と狙っているような状況にあるダレイオスにしてみればその最も安心できたのが ダニエルの忠実さですね。ダニエルはダレイオスを信奉することはありませんでしたけれども、でもダレイオスに対して敬意を払ってました。ダレイオスを王として敬ってたんですね。他の臣下たちにはなかった、でもダレイオスをダニエルは敬っていたっていうんですね。で、ダニエルの他の臣下との決定的な違いが、何度もこう言ってきましたけれども、優れた霊が彼には宿っていたっていうんですね。この優れた霊が宿っていたというのを他の言葉で言い換えるならば、人生の不遇や結果を環境のせいにしないというふうにも言い換えることができるかもしれません。誰もがこう人生生きていて思うことがありますね。なんでこんな時代に、なんでこんな環境に生まれてきたんだろうか。あの時代に生まれてれば違ったのに、こんな親のもとに生まれてきればもっと違ったのに、ああいう教育を受けることができれば違ったのに、こんな友人や知人に恵まれれば違ったのに、もう少し背が高ければ、もう少し細ければ、もう少しお金があれば、もう少し美味しいものが食べられれば、キリがないですね。でもこう人が生きる人生の本質は、いつの時代どんな環境でも同じです。みんな死と隣り合わせで、みんな不健康と隣り合わせで、みんな事故や災いと隣り合わせで、みんな悲しみや辛さや苦しみと隣り合わせですね。で、またこの世界には外見上より衛生的で、より医療が充実していて、より安定した食料事情があって、より素晴らしい住環境が整っているというような違いがあります。で、その格差とギャップを埋めていくために努めていくことは、聖書にも書いてあるとても大事なことではありますが、どの時代どんな環境にあってもみんな恐れを持って生きてますね。このコロナ禍で、人はこんなにも死ぬことを恐れていたんだということを、知っているようで知らなかったことをこう実感としてみんな感じてますね。こんなにみんな死ぬことを怖がっていたのかと思いますね。こんなにも目に見える形で社会や世界全体が死ぬことを恐れながら生きているということを人間みんなが感じている。文明を、この現代文明を誇る私たち現代人みんなが感じているなんていうのは初めてかもしれません。あたかも死なないかのように作られし被造物を大量に消費しながら全てを目まぐるしく回して、死ぬことを否定するかのように動き回っているこの世の中で、人の本質的なこう恐れがあらわになってきますね。で、それと同時にその恐れを唯一払拭することのできるイエス・キリストの福音の価値が如実に現れてきますね。なんでこんな時代、なんでこんな環境に生まれたんだろうかとこう恨む遠望のような思いにおいて、ダニエルの右に出る者はいないと、もう言えるかもしれません。2、3世代前に生まれていればよかったに。そうすれば家もあったし、土地もあったし、果樹園もあったし、捕虜として捕まってくるなんていうことはなかった。親元から引き離されて来ることなんかなかった。国を失うことなんかもなかったし、宦官になるなんていうようなこともなかった。こんなにも権力に翻弄されて、こんなにも人から命狙われるようなことはなかったかもしれない。時代や環境をこう恨めしく思う、そしてそのせいにしたいこう気持ちや条件を挙げるならば、止めどもなく出てくるのがダニエルの人生ですよね。聖書には記されていないので、明言はできないですけれども、 ダニエルだって人間ですから、こんなことを思ったのは一度や二度はあったでしょうね。いや、一度や二度どころじゃなかったかもしれません。でもダニエルは神から与えられている自由意志を持って、その与えられた自由意志を持って選択していった生き方が、優れた神の霊が宿っている人として生きていくこと、これを彼が選択していくんですね。つまり人生の不遇や結果を環境のせいにしない、人生の不遇や結果を環境のせいにしない、神の摂理に信頼する生き方を選び取っていくんですね。神は変わりません。神は不変で不変で不変なる方ですね。漢字にすると全部字が違いますね。変わらないし偏らないし、全部すべを収めている方ですね。神は不変で不変で不変で変わらない方です。唯一まことの父なる神、御子なるイエス、聖霊なる神の三位一体の神の言葉を人生の指針として、命として、希望として、食料として、エネルギーとして、それが全てだと、人生の全てとして毎日受け入れて、毎日接して、毎日従って、毎日守ることに徹して、神様を賛美し褒めたたえて礼拝することを人生の目的と目標に定めて生きることをダニエルは決心しました。この決心は時代や環境に左右されません。むしろ置かれた時代や環境で変わることのない平安と、変わることのない安定に身を寄せて生きることのできる唯一の方法ですね。今蒼天祈祷会でこう新明記を学んでるんですけれども、その新明記の言葉をこう何箇所か見てみたいと思いますね。新明記の6章をまず見てみましょう。新明記の6章4節からですね。新明記の6章4節から14節までを読み出します。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなた方が家で座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを彼らに語りなさい。これを印として自分の手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の戸口の柱と門に書き記しなさい。あなたの神主はあなたの父祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地にあなたを導き入れ、あなたが建てたのではない大きくて素晴らしい町々、あなたが満たしたのではないあらゆる良いものに満たした家々、あなたが掘ったのではない堀井戸、あなたが植えたのではないブドウ畑とオリーブ畑、これらをあなたに与えてくださる。それであなたは食べて満ち足りるとき、気をつけてエジプトの地、奴隷の家からあなたを導き出された主を忘れないようにしなさい。あなたの神主を恐れ、主に仕えなさい。また皆によって誓いなさい。他の神々に、すなわちあなた方の周りにいる諸国の民の神々に従っていってはならない。十章言っていますね。新明記十章十四節から、あ、ごめんなさい、十章十二節からですね。新明記十章十二節から二十一節までを読んでいます。新明記十章十二節から二十一節。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、命を尽くしてあなたの神主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と掟を守ることである。見よ、天と諸々の天の天、地とそこにあるすべてのものはあなたの神主のものである。主はただあなたの父祖たちを慕って彼らを愛された。そのため彼らを後の子孫であるあなた方をあらゆる民の中から選ばれた今日の通りである。あなた方は心の奉仕に割礼を施しなさい。もう同じを固くするものであってはならない。 あなた方の神、主は神の神、主の主、偉大で力があり恐ろしい神、エコひいきをせず、賄賂を取らず、みなしごやヤモメのために裁きを行い、希流者を愛してこれに食物と衣服を与えられる。あなた方は希流者を愛しなさい。あなた方もエジプトの地で希流の民だったからである。あなたの神、主を恐れ、主に仕えなさい。主にすがり、皆によって誓いなさい。この方こそあなたの賛美。この方こそあなたの神であって、あなたが自分の目で見たこれらの大いなる恐れべきことを、あなたのために行われた方である。十一章言っていますね。十一章十三節から。十一章十三節から二十一節までですね。もし私が今日あなた方に命じる命令、すなわち、あなた方の神、主を愛し、心を尽くし、命を尽くして仕えよという命令に、あなた方が確かに聞き従うなら、私は時にかなってあなた方の地に雨、初めの雨と後の雨をもたらす。あなたは穀物と新しい葡萄酒と油を集めることができる。また私はあなたの家畜のために野に草を与える。あなたは食べて満ち足りる。気をつけなさい。あなた方の心が惑わされ横道に外れて、他の神々に仕え、それを拝むこともないように。そうでないと、主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主が天を閉ざし、雨は降らず、地はその産物を出さなくなる。こうしてあなた方は、主が与えようとしているその良い地からたちまち滅び去ることになる。あなた方は私の言葉を心と魂に刻み、それを印として手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。それを、あなた方の子供たちに教えなさい。あなた方が家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを彼らに語りなさい。これをあなたの家の戸口の柱と門に書き記しなさい。それは、主があなた方の子たちに与えると誓った地で、あなた方の日数とあなた方の子孫の日数が、天が地の上にある日数のように多くなるためである。主の言葉に従い、主の掟を守り、心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、命を尽くして、三位一体なる主なる神様を愛しなさいと、そしてこのことを次の世代に熱心に伝えなさいと、何度も何度も何度も申命記に出てきます。これでもかというぐらい出てきます。何度同じことこんなに言うんだろうかと思うぐらい出てきます。ダニエルはここで言われていることを決心するんですね。決心しました。これを人生の目標に定めました。ダニエルはこう子供を持つことができなかったですけれども、人の人生において最も大事なことを次の世代に使えることにも先進して、今こうして2500年後に極東の小さな島国の茨城県という県南地域に住んでいる私たちにも、ダニエルはその生き様を持って示してくれてますね。この時代、この環境、この置かれたところでどう生きるかが真理に生きることなのかということを教えてくれてますね。神の霊が宿るというのはオカルトの話ではありません。神の言葉によって神の言葉を生きるということですね。ダレイオスはこの神の言葉を生きるという全く次元の違う生き方ゆえに、際立って秀でていたダニエルに絶大な信頼を寄せていました。ダレイオスは神家としては忠実ではあるんだけれども、王である子を自分を信奉したり崇拝する対象には決してしない。ダニエルは決してそんなことはしないということはよく分かってました。それまでのこうダニエルの生き様を調査してどう生きてきたのかよくすぐ分かってきますね。あのネブガドネザル王でさえも信仰の対象にはせず、当然ながらベルシャサル王もキロス王も人々は権力の象徴以上の偶像のように崇め奉った崇拝したんだけれども、ダニエルはそうではないということも知ってました。エペソ書見てみますね。新約聖書のエペソ書の6章、エペソ書の6章を見てみますね。 6章5節から読んでいます。エペソ書6章5節から、奴隷たちをキリストに従うように恐れをおののいて真心から地上の主人に従いなさい。ご権取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように喜んで使いなさい。奴隷であっても自由人であっても良いことを行えば、それぞれ主からその報いを受けることをあなた方は知っています。ペテロの手紙第一の2章言っていますね。ペテロの手紙第一の2章の13節。人が立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても。で、ローマ人言っていますね。すいません。パッパと見ててしまって申し訳ありません。ローマ書の13章3節ですね。支配者を恐ろしいと思うのは、良い行いをするときではなく、悪を行うときです。権威を恐ろしいと思いたくなければ、善を行いなさい。そうすれば、権威から称賛されます。ダニエルがこれらの言葉のように生きてきたということは、調査をすればすぐわかりますね。ダレイオスはすぐに分かりました。実際に接してみてもよく分かりました。王を信仰の対象にもしなければ、どの権威につくのが得意になるのかと、こう計算高く計算をすることもなく、権力者の前に平平するようなことはないんだけれども、真心を持って、喜んで従ってくれる、仕えてくれるダニエルが信頼できるんですね。ただ部下として信頼していた以上の心の拠り所のような存在にまでダニエルがダレイオスにとってなっていたということがこう伺えます。戻っていません。ダニエル書の6章13節ですね。6章13節、ダニエルの6章13節。そこで彼らは王に告げた。王よ、ユダからの捕虜の一人ダニエルはあなたとご署名になった禁令を無視して日に三度自分勝手な祈願をしております。このことを聞いて王は非常に憂い、ダニエルを救おうと気遣った。そして彼を助け出そうと日没まで手を尽くした。ダレイオスが臣下たちのところにこう押しかけてきて、ダニエルが祈っていますと告げ口をしたときに、この時初めてダレイオスが気づくんですね。ああ、騙されたと。ああ、騙された。この者たちは私に忠誠を尽くすふりをして、忠臣ダニエルを失脚させて私をも陥れようとしていたのかということに気づくわけですね。で、ここで王は非常に憂いとこうありますけれども、この非常に憂いというのは原文はですね、ちょっとこう違った意味で、自分自身に腹を立てたというような内容です。つまり、臣下の忠誠が欲しいという弱みにつけ込まれて、ダニエルを獅子の穴へ投げ込まなければならないというような状況を自らが作ってしまったということに、自らに腹が立って仕方がないんですね。誰よさ、ダニエルをこう助け出そうと手を尽くしましたけれども、自分でこう署名までしてしまいました。助け出す方法が見つからないですね。で、臣下たちはその様子を見て、もっと腹立たしいわけですね。ふざけんなと。なんでダニエルを助けるために王が尽力してるんだってことですね。怒りの火に油を注ぐような状態ですね。で、ダニエルの6章15節見てみますね。15節、その時あの者たちが王のもとに押しかけてきて王に言った。王よ、王が制定したいかなる禁令や法令も決して変更されることはないということが、メディアとペルシャの法律であること、ご承知ください。それで王は命令を出し、ダニエルは連れてこられて、獅子の穴に投げ込まれた。王はダニエルに話しかけていった。お前がいつも仕えている神が、お前をお救いになるように。怒りに駆られて、臣下たちが押しかけてきて、言いますね。ご承知くださいってこう圧迫をかけながら、ダレイオスで圧迫をかけながら迫ってきますね。ダレイオスは仕方なくダニエルを獅子の穴に投げ込みました。でもここでダレイオスが言った言葉が意味深げですね。お前がいつも仕えている神がお前をお救いになるように、お前がいつも仕えている神がお前をお救いになるようにって言うんです。ダレイオスはダニエルという人が自分の臣下ではあるんだけれども、自分の力でどうこうできる人ではないということをよく分かってました。命を懸けてまでも祈ることをやめないダニエル。 うまくいっている時だけ神をあがめて賛美して礼拝するんじゃなくて、そんなダニエルじゃなくて、苦しい時も辛い時も自分の境遇を恨んで妬んで当然のような時にもなお神をあがめ礼拝するダニエル、一週間に一回一時間礼拝をしてはい終わりという人ではなくて、生き方が礼拝であり、神を賛美し礼拝することを妥協する人ではないし、社会通念や世の常識に左右されることもないということをダレオスはよく知ってました。また自分のこう潔白を暴くためにロビー活動をなんかもしない人だということを知ってたわけですね。信仰のない上司ダレイオスが部下ダニエルの信仰を認めるどころか、その神の助けまで、その部下が信じている神の助けまで願うんですね。ダレイオスはダニエルを通してダニエルの信じる神は救う方であると、大きな力を持っておられる方だと、希望であるということをダニエルを通して知るんですね。クリスチャンがクリスチャンとして生きているかどうかというのは教会ではなくて職場に行って聞けばすぐ分かりますね。この人は会社や仕事が人生の人ではなくて、神を愛することを人生にしている、神を愛することが人生なんだという人なんだということが同僚とか部下や上司に聞けばすぐ分かりますね。私たちこうクリスチャンは世の経済活動をしている組織で、信仰を持って神の言葉に生きることは迷惑をかけるし、損害だって与えかねないし、場違いで職場の雰囲気を壊すかもしれないと考えがちですけれども、本当にそうでしょうか？本当にそうでしょうか？事実ダニエルは御言葉に生きることをもって嫉妬心を抱かれるほどにメディアペルシャ帝国という組織を生かして、あのバビロン大帝国を生かして、その帝国のためになり、この人がいなければこの国が成り立たないという人、そういう立場になりましたと思うほどの人でしたね。ダニエル6章18節を見てみますね。ダニエル6章18節、こうして王は宮殿に帰り一晩中断食をした。そばめも飯をせず眠ることもしなかった。クリスチャンでもないダレイオスが断食をして、彼は四面楚歌のようなところに置かれてたじゃないですか。その四面楚歌のようなところに置かれているゆえの辛さとか寂しさを紛らすための勇気さえも立って、ダニエルのために断食をして彼なりの願掛けをするんです。つまりダニエルは国家にとってそれほどまでになくてはならない存在だったということですね。ダニエルはただひたすらに神の言葉だけに生きただけでした。神の言葉に生きただけですね。神の言葉を慰めとか癒しの道具としてだけ利用するのではなくて、神の言葉を生きたダニエルはその大帝国という大組織の中でも最も重宝された人でした。金棒の元会長で三谷康人さんという方がいらっしゃいますけれども、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思います。クリスチャンですね。クリスチャンですけれども、平社員として入社して3度の降格や左遷にもかかわらず金棒の会長にまで上り詰めていくんですね。で、傾きかけていた金棒を立て直して、その立て直した秘訣は祈りと信仰だと言ってはばからないですね。会長が、社長がクリスチャンだということを全社員みんな知ってます。どんなに忙しくて大変でバカにされようが白い目で見られようが、月曜日から土曜日までは誰よりも一生懸命働いて、日曜日は教会だというので出勤しないほどに礼拝生活を大切にしておられました。で、その礼拝のために会社を休むということで左遷とか降格も経験するわけですね。 で、何よりも聖書の教えの通りに実践していくことが会社の発展につながると信じてやりませんでした。で、実際そうなりましたね。興味のある方はこの三谷さんの著者の逆転人生という本をぜひ読んでみてください。アマゾン見たら中古本だと1円で売ってました。ダニエルはダレイオスの肉親でもないですし、長い間付き合いのあった人でもありません。たかだか知って1年ぐらいですね、1年も経ってないですね。ダニエルのことを知って、世の組織権力という暴風のような中でビクビクしながら生きていたダレイオスにとってダニエルは良き仕事のパートナー以上の存在ですね。爽やかな泉のような存在になってました。19節から20節見てみますね。19、2節。王は夜明けに日が輝き出すとすぐ獅子の穴へ急いで行った。その穴に近づくと王はダニエルに悲痛な声で呼びかけ、こうダニエルに言った。生ける神のしもべダニエルよ、お前がいつも仕えている神はお前を獅子から救うことができたか。夜が明けると急いで獅子の穴へかけていったダレイオスがダニエルにかけた言葉、見てください。なんて言ってます？第一声が生ける神のしもべダニエルよですね。私の中心ダニエルよとは語りかけません。生ける神のしもべダニエルよって声をかけるんです。ダレイオスはダニエルの人生の最大の関心事がクリスチャンとして神の言葉を生きるということを知っていましたけれども、それが嫌ではなかった。嫌ではなくて、むしろダニエルが神の言葉を生きるクリスチャンだからこそ、だからこそ信頼できると、まさに逆転の発想がダレイオスの内側に芽生えるんですね。ダニエルが神の言葉を生きるクリスチャンだからこそ信頼できると、逆転の発想がダレイオスの内側に芽生えるんです。エレミア書を見てみますね。こういう言葉があります。エレミア書の17章の5節からですね。エレミア書17章5節から。主はこう言われる。人間に信頼する者は呪われよ。肉なる者を自分の腕とし、心が主から離れている者は、そのような者は荒れ地の陥木、幸せが訪れても出会うことはなく、焼けついた荒の住む者のいない塩地に住む、主に信頼する者に祝福があるように、その人は主を頼みとする。その人は水のほとりに植えられた木、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って日照りの年にも心配なく、実を結ぶことをやめない。人間には信頼せず、心が主から離れているどころか主なる神様にぴったりくっついているダニエルこそダレイオスが信頼できた唯一の人ですね。人からの信頼、人からの信頼と主への密着度、人からの信頼と主への密着度はなんやかんや言ってこう比例してるわけですね。主への密着度と人からの信頼は比例してますね。ダニエルは権力の属性に翻弄されながら生きているダレイオスの慰めであって心の拠り所になっていました。ダレイオスは権力の中枢にいましたけれども、翻弄されるだけでその権力にもてあそばれていました。権力ゆえに幸いになるよりも、権力ゆえに苦しみ、権力ゆえにもてあそばされて平安がないんですね。同じように権力の暴風の中に置かれても、一筋の光をこう見据え続けることで死をも超える平安と平和を享受している人物を発見しました。それがダニエルですね。最後にダレイオスの言葉をもう一度見てみますね。ダニエルの6章25節から。それからダレイオス王は全土に住むすべての民族、国民、言語の者たちに次のように書き送った。あなた方に平安が豊かにあるように、私はここに命じる。私の支配する国においては、どこででもダニエルの神の前に震えをののけ、 この方こそ生ける神、永遠におられる方、その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。この方は人を救い、助け出し、天においても地においても印と奇跡を行われる。実に獅子の手からダニエルを救い出された。ダレイオスがこう自分の地位とか力を守ることに窮屈となっていたものから、人の民の平安を豊かに願うものに変えられてますね。人の平安を豊かに願うものに変えられてるだけではなくて、ダニエルの神を知れるものに変えられてますね。今私たちが生きているこの世の中に必要なのは、技術でもなく、新しいものでもなく、科学でもなく、良い政治でもなく、強いリーダーシップでもありません。今世の中に必要なのは神の人ですね。神の人が必要なんです。神様は人を通してご自分を表されますね。人を通す必要なんか全くないにもかかわらず、神様は人を通してご自分を表されると決定されました。決心されました。だからイエスをキリストとして人の体を持って誕生させてくださったじゃないですか。今この時代に求められているのは神の人です。世の中にダレイオスのような不安に陥っている人々だらけですね。ダレイオスのような人々だらけですね。果たしてそれ私たち気づいているでしょうか。いや、気づいているんだけども気づいていないふりをしているでしょうか。見えるんだけど見えないふりをしているでしょうか。そんなダレイオスのような方々に、人々にイエス・キリストの救いと命と癒しを伝える、届ける通り管として私たちが用いられることを願ってやいません。お祈りいたしましょう。天の神様、あなたはダレイオスをも愛してくださいました。ダレイオスにダニエルを与えてくださいました。恐れでビクビクし翻弄される人生にあって、あなたがダニエルをダレイオスに送ってくださいました。今私たち、あなたを信じる者としてここに立てられています。私たちの周りにたくさんいるダレイオスのような人々に、方々に、私たちが果たしてダニエルのような泉のような存在となれているでしょうか。私たちがあなたから召されている使命に生きるクリスチャンとなっているでしょうか。神の言葉を利用するのではなく、神の言葉を生きるクリスチャンとなっているでしょうか。どうぞ私たちにイエス・キリストの救いと命と慰めを届け伝える通り置き管として用いる祝福を与えください。どうぞダニエルのような祝福の人として、神の人として歩んでいくことができますようにお導きください。今日の聖書の言葉を感謝いたします。私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して賛美を捧げていきましょう。また代表者が声に出して賛美をいたしますので、皆さんは歌詞に心を合わせていただければと思います。ご無理でない方お立ちください。 い、ありがとうございます。はい、それでは2020年のテーマソングをですね、手話を持って賛美いたしましょう。皆さんこう手話で賛美していただいて、代表者の方声を出していただきますので、ご無理のない方お立ちください。といたします。私の支配する国においては、どこででもダニエルの神の前に震えおののけ、この方こそ生ける神、永遠におられる方、その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げたすべての人の上に、その家族の上に、この日本の上に、そして全世界の上に、豊かに限りなくありますように。アーメン。以上をもちまして第3礼拝を終わりにいたします。